お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
2025年の旧正月は来週1月29日から。これから多くの地域で盛大なお祝いが開かれます。日本でも沖縄など一部の地域で旧正月を祝う習慣があります。今回のフードストーリーのエピソードでは、2024年1月に泊まるまゆさんが紹介してくれた旧正月のごちそうレシピを再度お送りします。聞き手は長尾久明です。
まゆさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、オーストラリアではクリスマスからお正月、そして、さらにですね、これからまだ旧正月というですね、チャイニーズニューイヤーと言ってますけど、それに突入するような雰囲気ですけどもね。
そうですね。はい、オーストラリアに住んでる方、ね、行かれた方はわかると思うんですけど、本当に日本と違って、新年という、1月1日の色があんまり感じられない。で、もっと言うならば、もうクリスマスから結構中国のその、旧正月の色に変わってしまうので、まあ、ある意味、そっちの方がお正月感を味わえるような感じもしますけれども。
うん、そうですね。
長尾さんは結構旧正月、こう、何かやったりと言いますか、イベントとか参加されたりしますか？
あ、いや、ほとんどないですね。フェデレーションスクエアあたりでなんか派手にやってるとそれを見に行くことはあるかもしれませんけども、それ以外ではほとんどないですね。
あ、そうなんですね。
はい。
そう、我が家結構、2016年メルボルンに来てからもう、本当に毎年のように、ライオンダンスってご存知ですか？中国の獅子舞。
はい。獅子舞ですね。
あれ、そうなんです。あれが結構ホテルですとか、チャイニーズ、ね、タウンとかあのあたりでもやりますし、結構こう小さい都市でもライオンダンスやるので、よくそのイベントは参加してるんですね。ね、ドラゴンだったり、いわゆる獅子舞、日本で言うと同じような感じで獅子舞のようなこう人形を被って踊るんですけれども、まあ、あれは結構正月っていう感じで毎年感じるので、子供たちは本当に日本のお正月よりも、多分このチャイニーズニューイヤーの方が、こう、ママなんか、お祭りだねっていつも言うので。
はい、賑やかですね、確かに。
そうなんですよね。それは結構、参加するようにしてます。
うん。本当に日本のお正月と比べると、なんか、日本のお正月はおごそかというか、そういう感じがするかもしれないけど、本当、中国人のニューイヤー、新年は本当に賑やかですよね。爆笑もバンバン
なし。そうなんですよ。私も結構何も考えずにこう、いつも参加したりとか、は爆竹が鳴ってるねって言うんですけど、本当に日本のね、お正月と比べると、なんか中国の正月ってどうしてこんなにド派手に祝うんかなって、はい、思ってしまうんですけど、はい、でもやっぱりこれ、それぞれね、皆さん、ご参加されたことはわかるんですけど、ま、色とかすべてに意味があるっていうのが、私も今回、いろいろ聞いたりですとか調べて分かったんですけど、結局その、なんていうんですかね、想像上のこう、まあ、念って書いて、にえんっていうみたいなんですけれども、その生き物に対して、こう、もう皆さん、どっか行ってくれっていうふうな、こう、追い払うっていう意味で、まあ、いわゆる邪気を追い払うっていう意味で、こう、爆竹とか、花火とか大きい音を出すっていうことらしいんですよ。
うん。
で、ちょっと日本ってこうね、結構どちらかというと、こう、邪気を払うというよりも、まあ、初詣に行って今年もありがとうございましたっていうふうにね。
そうですね。
そういう意味で結構やるので、全くちょっと正月のこう、ね、立ち位置というか、全然違うなと思って。あと、すごく街中が赤にね、なるのが、やっぱりこれがまた日本と違っていて、結局その赤っていうのはもうお祝い事で、一番ラッキーカラーとされているものなので、まあ、結構こう、道路でもそうですけど、こう、建物のとこによくこう、睡蓮って言いますか、赤いこう布に何か書いてあったりですとか、あとみんな日本でいう着物のように、チャイニーズドレスも赤色だったり、結構こう、わかりやすいと言いますか、なんか旧正月が来たなっていうのがすごくわかるような気がしますね。
はい。オーストラリアですと緑色とゴールデンハドルの黄色色っていうことになってますけども、中国の場合は本当に赤とゴールドなんですよね。は
い、そうですね。ド派手に結構やりますね。
はい。はい、
で、あと先ほど言ってたそのライオンダンスなんかも、やっぱりこう、全部が赤のこう獅子舞で踊っているので、なんかやっぱりその辺も、皆さん、ぜひ、旧正月、今年は2月の10日なので、 まあ、2月の10日のこの前後1週間でしたら、いろんなところでこのライオンダンスの獅子舞ダンスですとか、ドラゴンダンスやってるので、ぜひちょっと行ってみたら、また違ったね、日本ではちょっと味わえない、旧正月が味わえると思うので、ぜひ皆さんちょっと行ってみてください。
ということですね。大論、大きい、長いやつが出れば、これは本当に見ものですけどね。
すごいです。すごいですね、あれは。で、まあ、あとはあれですね、このお正月は日本と一緒でやっぱり皆さん食べ物もこの時期だけ食べるものですとか、まず必ず食べるっていうものがあるんですけれども、まあ日本だとお餅ですとかね、年越しそば、あとおせちなんか食べますけど、まあもちろんお餅っていうものもあるんですけど、実は餃子を皆さんよく食べる方が多いんですね。で、その餃子っていうのがどうしたかというと、やっぱり富をもたらす縁起物として食べられるようで、まあ餃子って言っても焼き餃子ではなくどちらかというと水餃子になるんですけれども、面白い結構毎年やるのがありまして、餃子の中に一つだけコインを入れるんですね。で、それをこうみんな茹でて、で、食べた時にそのコインが当たった人っていうのはその一年金運に恵まれるっていうふうに、チャイニーズの友達が教えてくれて、それが結構私も印象的なんですけれども、まあその水餃子、子供が大好きな水餃子がありまして、まあそれをちょっと今日は皆さんにレシピを紹介したいなと思っております。
水餃子ってのはスープの中に入ってる餃子ですよね。
いや、
簡単に言いま
実
す
は
と。
ですね、そうじゃないんですよ。水餃子っていうのは、まあもちろんスープの中に入っているものもあるんですけれども、どちらかというと、まあ茹で餃子、というふうにちょっと思っていただいた方がいいと思います。焼くんではなく、茹でて、そのままタレにつけて食べるっていう餃子ですね。はい。で、今日ご紹介する餃子なんですけれども、以前ちょっとアジアングロッサリーの、売っている食品の中でも人気だった三白菜。酸っぱい白菜と書いて三白菜と書いた乳酸菌たっぷりの、日本でいう白菜の古漬けですね。それを使った水餃子をご紹介したいと思います。
お願いします。
はい。で、まず材料です。メルボルンとかオーストラリアにいらっしゃる方は、三白菜と書いた、袋が売っているので、それを一袋使います。で、日本ではですね、白菜の浅漬け、こちらを使うことができます。で、これはちょっと後ほど作り方でご説明いたします。で、あと、豚のひき肉 200g。で、餃子の皮が大体24枚。で、水溶き片栗粉。こちらは餃子の皮をこう包むときに使います。で、味付けは、お醤油が大さじ1、ごま油が大さじ2、お酒が大さじ2、生姜の生姜汁が大さじ1ご用意ください。で、餃子のタレなんですけれども、まあ、こちらは皆さん、ご家庭で食べられているタレでもちろん、いいんですけれども、もし、オリジナルで作りたい方は、お醤油が大さじ3、お酢が小さじ1、で、お砂糖小さじ1、そこにすりおろしたニンニクが小さじ1。で、また、あとはお好みで、ラー油やパクチーをご用意ください。はい。では、作り方です。先ほど言っていた三白菜。これはもう、メルボルンで、オーストラリアなんかで売っているのは、結構もう中が発酵した状態の古漬けのような味なので、そのまま出していただいて、少し洗います。で、それを細かく切ってお使いください。で、日本だとですね、白菜の浅漬け。まあ、よくいろんなスーパーに売っていると思うんですけれども、まあ、袋に入った浅漬けを、ちょっと常温、まあ、室内で2、3日置くと、こう、袋がパンパンになるんですね。中でこう発酵しまして。で、それを水洗いせずに、そのまま、こう、ちょっと絞って、細かく切って使います。これ腐っているわけじゃなくて、発酵して、こう、パンパンになっているので、そのまま美味しくいただけます。
そうですね。それちょっと怖いんですよね。だけど、パンパンになっているものは買うなっていうふうに 言いますので。
確かに。あれは本当にね、酸味がすごく効いていくので、乳酸菌たっぷりなので、ぜひちょっと3日ぐらい、ちょっと頑張って、本当に袋がパーンってこう弾くぐらいパンパンになるので、それぐらいまでちょっと放置してみてください。そして2番目に、ひき肉ですね。豚のひき肉を、醤油、ごま油、お酒、生姜汁で味付けをして、粘りが出るまで、 300回くらいこねてください。ここ結構、お子さんにやっていただくとすごく楽です。
そうです
300
ね。
回くらい。はい。こねさせてください。
はい。
はい。それでよくこねた、この、豚のひき肉の中に、先ほどの、白菜ですね。細かく切った三白菜を入れます。そしてそれはまあ、よく混ぜます。で、最後に、餃子の皮に乗せるんですけれども、ここで衣をしっかり、水溶き片栗粉を皮の周りに塗って、閉じると、開かないので、よく塗って閉じてください。そして、沸騰しているお湯に餃子を入れていきます。で、入れるときに、沸騰して、こう、吹きこぼれないように2、3回、差し水を入れながら、最後もう本当に浮いてきたら出来上がりです。これ、あとはザルにあげて、もともと餃子のタレを作っておいて、そこにつけて召し上がります。いかがでしょうか？
うん、割と簡単そうでいいんですけどね。美味しい
ちょっ
で
と
すね、餃子。
酸味がね、あるんですけど、これ本当に一度食べたら病みつきになってしまうので、ちょっと皆さんぜひ、三白菜見かけたら作ってみてください。
はい、わかりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。